物好きのゲストが最近のグッドショッピングを持ち寄り雑談しているポパイウェブのポッドキャスト、どう？ぜひウェブサイトの中にある写真を眺めながらお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
どうも、ポパイウェブの国部です。本日のゲストは雑誌サブシークエンス編集長でポパイウェブシニアエディターの井出康介さんと、スタイリストの岩井翔吾さんと、ポパイウェブライターの寺本浩二くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ちょっとスタイリストの岩井くんの持ち込み企画的なところあるんですけど、前回つっても2月ぐらいかなに帽子との付き合い方を考えようじゃないけど、うんうん、そんな感じの企画トロマツさん入れて、みんな帽子どうしてるみたいな話をして、うんうん、それのカバンバージョンをやってみようじゃないかっていうので、うんはい、確かに人にそんなにこだわりとか聞いたことないから、うんうん、一旦みんなでちょっと雑談してみますかっていう経緯で今回その収録になります。はい、どうですかバック。バックまず帽子の時もちょっと話したけど、はい、持つ派、うんうん、持たない派、できれば持ちたくない派、いろいろあると思うけど、はい、いかがですか。
僕はバック大好きだったですね。高校生の時とかはなんかリュック背負ってるのがかっこいいと思ってたんで。
リュック背負ってるのがかっこいい、
なだから何も入ってないリュックを背負ってました。
あ、トロマツさんと一緒だそれ
で、なんか、うん、なんかかさ増しするために機内服を入れて、うん、形を作ってましたね。
それはじゃあそのスタイリング的にリュックが必要ということで、荷物的にはそんなにいらないけど
持ってた、はい、持ってましたね。
すごい。でもバッグが好きだったっていうのはどういうこと？
結構高校生の時無頓着寄りな方で服とかそういうのに、
なるほど、
だからなんか背中に形があるっていうのがシルエットがかっこいいと思ってたんで、うん、別にそのリュックがすごいいいやつとか、うん、そんなんでも全然そうじゃなくて、ただただどこにでもあるようなリュックだけど背負ってたら自分的にかっこいいと思ってたんで、う
ん、だから通学に使ってたってこと？
いや普段の、
普段、
はい、
あ、普段中学生、
普段が肩掛けのちょっとダサいカバンだったんで、リュックに憧れがあったのかもしれない。
う
ん、
学生時代ってずっとこうバッグと付き合う時代ですよね。
確かに
小学校から始ま
る。そうだね、
そうですね、荷物が多いというね、
はい、で中学生になると部活をみんな始めるようになって、はいはいはい、野球部はなんかエナメルバッグ、バスケの人はなんかバックパック背負ってるイメージですし、なんか手ぶらがいいとかかっこいいとかそういうなんか風潮というか、うんうん、あると思うんですけど、僕もどっちかというと手ぶらは普段多くて、でも手ぶらってそもそもいいってされてるのはなんかどういうあれなのかなっていうのをこの前考えてて、うん、手ぶら派が増えるのって学生時代にこうカバンと付き合ってくる時代があって、大学生ぐらいになるとちょっとこう身軽になるというか、うん、そこなんかクラッチバッグを持ち始める人もいるし、うん、むしろなんか荷物もないから持たないで手ぶらで来る人もいるしみたいな、なんかそういう学生の底から離れたくて手ぶらみたいなのが出てくるのかなとか、
反動、
はい、とかなんか漠然と考えてましたね。
昔の自分への逆張りっていうこと、
なんかそういうのあるのかなって思って、なんかちゃんと考えたことなかったんで、手ぶらがいいってなんでなのかなみたいな。
手ぶら、ゆうくんとか結構手ぶらが多いでしょ。そうです
ね、僕はバッグ大好きで、うん、メリハリ派っすね。今日この収録あるからどんぐらいあるのかなと思ったら、やっぱ15個ぐらい、
結構、
あ、でもまあエコバッグみたいなのも入れてますけど、ねうん、布切れみたいなのも入れてますけど、うんまあ、15個ぐらいあって、これ年に2回だなみたいな、バッグもちょいちょいあるんですよ。すっごい大きすぎるバッグとかは、うん、もう50リットルみたいな、出番があんまないんで、年2だなみたいな、あるけど、ほぼ自分の場合は生活とリンクしてるんで、基本的に編集者っていう仕事で荷物が多いっていうのはスタジオに行く日ぐらい、まあ、スタジオで撮影する時ぐらいとか、打ち合わせの時にちょっと本10冊20冊持ってくみたいな時とか、でも365日のうちのほとんどはまあ何もいらないんですよ。
まあ編集者とかライターって基本あんまり道具のいらない商売だからね。
だからあえても手ぶらが 多い印象あります。僕、
うん、なんかそう、そういう印象はある、
ね、あ、うん、それは多分たまたまといえばたまたまみたいなことですね。
まあでもね、なんか思ったけど、その前ね、帽子をやって、はい、まあ、帽子にも一応なんていうか、そのただのファッションだけでなく、うん、機能の部分があるじゃん、うん、なんか、はい、靴とかもさ、やっぱり機能の部分がでかいじゃん、
うん、
そうですね、やっぱり登山するのにローファーではいけないわけで、うん、はい、機能の部分が当然結構大きいけど、うん、カバンはもうなんかそういう意味では最も機能の部分がめっちゃでかいじゃん、うん、そうやってやっぱりでかいとかちっちゃいとかさ、うん、なんか何を入れるかによって、うん、やっぱりすごい変わっちゃうから、うん、いくらこのスタイリングにはこういうカバンがとか思っても、その日すごいなんかでかいものとか持たなきゃいけなかったら、うん、ね、持つしかないし、まあ、結構むずいよね、
その人の生活スタイルとか職業みたいなのが。
そうだ、
だから手ぶらの方がなんかこう美意識として手ぶらの方が好きでも、手ぶらではいられない仕事の人は当然ね、
確かに。だからこそなんかカバンのこう魅力みたいなのはありますよね。こう、うん、この今さっき国分さんもおっしゃったみたいな、年に何回か登場しないそのバッグの良さみたいな、だからついつい買いたくなる。
せっかく持つならなんかね、はい、いいやつ、なんか自分が ね気に入ったやつが欲しいっていうのは分かるな。
アクセサリー的な部分もあるのかな、道具と道具。
いや、そうそう、アクセサリーでもあるんだけど、ね、うん、結構そういう好みだけで選べないという、うん、難しさがさ
ありますね。カバ
ーある、だから結構悩みがちと思う。
そうですね、うん、これだっていうのに出会う得ることがあんまりない商品。
いや、そうと思う、すごいです、ね、自分もカバンが何がいいかっていうのは、うん、はい、結構なんかずっと悩みつつというところがある、はい、なんかもうこれだみたいなものが、うん、見つかったなってなかったかも、ずっと。いや、だからやっぱ人のバッグとかめっちゃ見てしまうね、ああいうなんか、電車とか乗ると
気になります。
で、多分さ、なんか女性のバッグの市場って多分むっちゃでかいでしょ、
うん、また男性とは違う意味合いが
ある、ね、そうそう、あるんだろうと思うんだよね、女性。まあもちろんファッション全般ね、うん、男性に比べて全く違う意味を持ってるのかもしれないけど、はい、女性のバッグってさ、もう何十万円もするようなバッグを持つとかも別に、まあ普通にあるみたいな感じは、男性で何十万円もするバッグを持ってるっていう人はかなり限られてるんだよ。おじさんとかでもそういうの持ってるっていう人はあんまりいない。でもある程度大人の女性でそういう結構10万以上するようなバッグ持ってる人はいっぱい、
いっぱいいますね。30万40万、ね、100万200万、
そうそうそう、そこまでいくでしょう多分ね。だからその男性のバッグっていうのはなんかちょっとすごいニッチな話なんだけど、それだけになんかすごい悩んじゃうところも、うん、
あれは使います？エコバッグっていうかトートバッグ、
あ、トートバッグ、
ね、布の使います、ね、いわゆるもうただでもくれるような、
はい、
あれ使う？
もう最近使い始めました。もうそれで出勤もするぐらい、もうドハマりしてます。
なんかトロマツさんが、まあ、本音かわかんないけど、ポッドキャスト収録中に、いや、あれはもう雑魚やでみたいな、雑魚感出るでみたいな
トートバッグ、
そうそうそう、チープなノリは、
うん
うん、言い方こそあれだけど雑魚感あるから、うんうん、俺は反対だ、うん、じゃないけど、まあ、そんなニュアンスのこと言ってて、
まあでもそういうのをあえて使うおしゃれもあるよという話ね。
まあ、自分はそっち派でしたけど、
うんうんうん、まあ分かる、それはどっちもまあ分かる気は
しますけど、
ね、するけどね、まあそれも時と場合によるよるのかなというトロマツ君はどんな時もそれは持たないということね、
う
ん、
そうそ
う、エコバッグは持たないよって話ね。そうそうそうそう、やっぱ TPO かも、
ね、そうですね、そういう人もいるんだなと思って、で確かにケン君とも話してて、まあなんかそれも分かるから、まあ、その意見すごい分かるから、脱トートバッグしたいんですよね、
うん、
みたいな。でケン君も今井出さんがおっしゃってたみたいに、もう正解わかんないみたいな、
うん、
何買ったらいいかわかんないみたいな、うん、結局シンプルなの買うんだろうけど、
うん、
ショルダーなのかトートなのか、とか、うん、リュックなのか無地なのかプリントあるのか、
うん、
ナイロンなのかコットンなのかとか、
はいはい、
もう迷子になってて、
はいはい、
なるほど。表側のカバンとかがこう出てました。
表側って何？
レザーの
スウェードじゃなくて、
そういうクラシックなのか、
ハンティングワールドとかね、
はい、
ブレイリーと
か、あ、ブレイリー
ブレイリーそうそう、はい、とか、ね、かなとか言ってたけど、ちょっと、
はい、ちょっとクラシックなイギリスっぽいバ
ズ違うんじゃないみたいな。
まあ そ, うだね、そう考えるとポパイ的なのはやっぱりそういうトートバッグ的なものだから、
ああ僕読者としてポパイを見た時にポパイのイメージはサコッシュとかのイメージ、
あサコッシュね、はいはい、だからサコッシュはどっちかというとそエコバッグに近い存在だよ ね、
そうですね、
ちょっと半透明のサコッシュがポパイみたいなイメージありますかね。
あなるほどなるほど。
ピンからキリまで乗ってるけど
パンってそんなに取り上げないですもんね、ファッションページで。毎回すごいカバンが絶対出てくるみたいな、あんまりないので、
確かにな
んかそういう印象です、
ね、日常的にはめっちゃ使うのに ね、 ね、ファッションページでさカバンを持っているっていうシチュエーションはあんまりないかもね。
明確にアウトドアページでとか、
そうだ、ね、
旅行とか、そういう印象ですね。
手順になると今日バッグ持ってきた、
今日持ってきました。
あちょっと見ていいですか。
はい、一つ目はこれです。
おー、かわいい。
かわいいですね。
ずっとカバン、仕事に行くカバンがなくて、
うんうん、
高校生に買った無印のリュックサックを黒の普通の使ってたんですけど、うん、なんかそろそろ欲しいなってなって、
うん、
でお金がなかったんで自分で作ったやつなんですけど、
あ手作りバッグ、
はい、これのいいところが何個かあって、
うん、
まずここがポスターが丸めて入れられるんですよ、
はい、
ポスターが丸めて入れる。
で今回はサブシークエンスと
丸めて
雑誌を、はい、雑誌をこういう雑誌を、うん、あ曲がっちゃう、入れて、
で中がもう部屋が分かれてるってこと。
そうですね、部屋が分かれて
る。あそうなんだ、
はい、だ小物こっちに入れられるっていう、
うん、
でこれ
不思議なバラン
ス、スーツ生地なんですよ、
うん、なんかちょっとテロテロした感じだね。
こういう楽なカバンだけどスーツ生地にしたらいいんじゃないかと思って。
なるほど、
うん、で余ってた光貝で買った布を手持ちにして、
うんうんうん、
でのこれをずっと最近仕事で使ってて、で
かっこいい。
これ僕のリュックサックと、
リュックなってレザーの黒で、
僕もカバンの正解が分かんなくて、
うん、
最初に買ったのがこのオールドコーチみたいな、
あ
これ
それなんだ、
はい、スタイル的
にすごいなんかもう使いすぎてこれで旅行とかずっと行くんで。
へー、ちなみにそれ何年ぐらい使ってる。
もうこれは6年以上使ってますね。これで
それ古着的なもの。
そうですね、これ古着で買って、
うん、
で何年かしてこんだけボロボロになったみたいな。
へ
ーで、これきっかけでなんかオールドコーチいいなってなって、
うん、
こんなのもあったんだってなって、これもコーチなんですよ。
それもそうです
。なんかすごい薄くて、
薄いリュックだね。全部コーチな
の。全部コーチです、
うん、なるほど。全部でも黒だね。
いやなんかそうですね、黒しかほとんど持ってないですね。確かにちょっと冒険しづらいみたいなのもあったりして、で新品でカバン買ったことがもうないかもしれないっていう。
あない、
その最初の無印以外は、
うん、
これなんか結構
これすごいです、
ね、何でも似合うので、
うん、
不思議なバランスだよね。なんかそれなんか
それがこう唯一の、
ね、それが
すごいデザイン。
普通のこれ既製品だったらこんなんなんならないもん
ね。
そうだね、ちょっとずれてるとかも可愛いですね、う
ん、なんか無理やりつけた感じが、
これをこうやって持ったらなんか昭和感が出て
すごい手順でしたが、
はい、
本来それさあ長い紐も
確かにそこも
あつけてんだ。
おおすごい。
これでこうやってやったら、
どこにつけれるようにしてあるの。
してあるの。
ここに
それはすごいな。
つけたら肩掛けでも持てるんですけど、
うん、穴開けてん
だ。はい、穴の位置ミスっちゃって、
うん、
ほとんど使ってないっていう。
つかないことないけど、
はい、一回重いの持ってここが破けちゃって、
破けそうだよね、はい、まあ、なんか薄い生地なので。
そうなんですよ、
普通カバンで使われない生地だよね、やっぱそれがおもろいね。いやでもすごい、なんていうの、 DIY の良さが結構詰まってるかもしれない。
だいぶいい、確かに、
うん、
スペシャルバッグだね。
だってもう商品ってなったら絶対そうやってもう破れたらいけないとか、いろいろ制約があるから、こんな生地のものは誰も絶対作らないじゃん、どこも。そういう DIY ならではの良さがめっちゃある。
今日は僕はこれを3つ持ってきました。
ありがとう。
木下さん、ポスターを入れるところってそんなポスター持ち歩かないでしょ。
そのでもなんかそのやっぱ
大判の雑誌とか
大きい、そうですね、雑誌が入れるっていうのが個人的にすごい重宝してて。
大判雑誌どこで開くのよ。
井出さんのその展覧、展示会行った時にポスターいただけて、
ああ、そうですか。
それの時に初めて、あれこれもしかしたら丸めて入れれるぞって気づいて、
なるほど、
そこで
なったんだ。
はい、
でもその非合理な感じがまたいいね。いい、うん、
取っ手がまたその左側サイドが軸になってて、
そうそうそう、バランスがおかしい
っていうさ、いいですね、うん、持った時のバランス。
ちなみにこれね、左右対称でブレスから出てるの。
へえ、
そうなん
ですか。でそれがだから半分によると感じでちょうどよくなるっていう。
ああ、
すごい。そうそうそう、ブレスの多分定番的な、定番の感じで昔からたまにやってるやつであって、素でブレスのやってるかも。なんかそれより下手したらいい。
発想がやっぱすごかった。
発想が
なんかもう。じゃあもうさ、なんかその取っ手のとこにすごい負荷がかか
ってるんです
よ。なんかこれってさ、
これだけなんですよ。
サイズに対して、多分満タン入れたら本当にもう取っ手が取れると思うみたいな。
軽いものしか。
そうなんです。あ、でも今日パソコン入って。
入ってる。
はい。
じゃ結構
結構なんかずっと持ってくれるんですよね。
でもその家のミシンでつけたんだ。
はい。
うん、
ナイスすぎるねそれ。
とりあえず自分で作ろうと思って作ったら、案外すごい気に入って、ずっと使ってるカバンです、
ちょっと今度オーダーさせてください。
やった
いや、こちらこそやった。めっちゃ良くないですか。
すごい、すごい、
かわいい。
ちょっと好きな生地見つけたら相談するね。
はい、
お願いします。やっぱそういうさ、なんかこうそれこそ正解がわからないようなものはさ、うん、やっぱ自分で作れたら一番いいよね。
そう、うん、羨ましい、多彩で、
すごいな。
テジン君のこのね、DIY のセンスがいいね。
ありがとうございます。
最高。
すごい。嬉しい。
かっこいい。
うん、
じゃあ岩井くんどうですか。
あ、僕は
もうさ、見えてるのがさ、とんでもないサイズのバッグが見えてるんです。
そうです。でかいんですけど。
そういう意味でだから岩井くんがもう一番バッグを使うかもね。
そうだね。
そうですね。僕はさっき手ぶらが普段多いんですけど、スタイリストという仕事柄、衣装をお借りして、うん、でそれを入れて運ぶときにとにかくでかくてタフなカバンっていうのが必要で、うん、まあそれをこう用途に分けていろいろ持って使ってるんですけど、うん、でも自分のカバンの好みは結構一貫してて、仕事用じゃなくても、うん、とにかくカバンはでかければでかいほどかっこいいっていうなんか好みがあって、
なるほど。
それは多分何でしょう、大は小を兼ねるみたいに、うん、まあいっぱい入るし、その大きいカバンがスカスカな状態でもなんか持っててもかっこいいっていう、
うん、
なんか理由はないんですけど、多分自分の好み、
うん、
でなので大きいカバンが好きでして、まあ、今日それをまあ仕事で使っているのは今日4つ持ってきてて、
見たい見たい。
一番最初から一番でかいので、一番これを普段撮影っていうか仕事で使ってるんですけど、これは古着で買ったんですけど、
うん、
90年代ぐらいのパタゴニアのカバンで、
うん、
モデル名はウェット&ドライっていうカバンで、これのこう元になってるというかこう似たデザインのがあって、そっちはブラックホールっていう名前なんですけど、
うん、
これが多分もともと最初に出てる方の多分デザインですかね、
うんうん、
ブラックホールのように何でも吸い込んじゃうぐらいでかくて何でも入れるみたいな、多分そういう意味だと思うんですけど、うんうん、で僕が持ってるこれはブラックホールとちょっと違って、
ウェット&ドライ、
はい、蓋袋に中が分かれてて、
はいはい
はい、一体になってなくて、ブラックホールと違ってサイドはこうメッシュになってる部分の中身とじゃない方がこう分かれてて、
うんうん、
まあ、仕事柄使った衣装はこっちのメッシュに入れて、使わなかった衣装はこっちに分けて、まあ後ほどこう洗ったりするみたい
な
感じで、まあいろいろ使った結果これが今のところ一番使いやすくて、
うん、これメッシュになってるっていうことは、はい、これ中が見えるの、
あ、
上の方に入れた、
これでもうこういう
風
にメッシュになってて、
うん、何リットルだろうね、
これで
めっちゃでかい、
すごい、120ぐらいあるんですよね、
マジ
まあでもそういうギアを入れるってことなのかな、
う
ん、
そうですね、水にまつわるスポーツとかの時に、うん、まあ、ウェットスーツとか入れてくださいみたいな形だと思うんですけど、うんうんね、でも普段撮影でもこれ120リットルがパンパンになるぐらいの時とかも全然あるんで、あると、うん、まあ、普段これを使ってて、まあ、とにかくでかいカバンです、うん、これは。
なるほどです
、はい、それの似たようなのをいくつか今日は持ってきてるって感じです。これは渋谷にあるブラケッツで、古着でこれも買ったやつで、はい
はい、イギリスとかのね、
はい、うん、これも多分イギリスのミリタリーなのかな、うん、で多分使われているゴアテックスのカバンで、これものから60リッターぐらい、
はあ、
あとは
すごい、
これはミリタリーですね、うん、アメリカ軍のでっかいボストンバッグ、これも多分60リッターぐらいあるサイズで、なんか最近使い始めてるのはこれも古着ですけど、
REI
の年代はちょっと
それはリュックじゃないけど、
これはもともとリュックで、まあ、スリーウェイで使われてたので、バックパックとして使われてたのが壊れちゃってるんで、うん、お店で買った時は、まあ、使えないけど、まあ、ショルダーで使ってもできるからみたいな感じで、うん、はい、まあ、安く譲ってもらったもので、
80ぐらいですか、
多分それぐらい古いと思うんですけど、うん、そういう感じで平置きで服が置けるので使いやすくて使ってる。
深いネイビーだね、
いいね、
まあ、またやっぱね、アウトドアの古いのはやっぱね、うん、かっこいいよね。
かっこいいですね。
臭くなってんの多いけどね、
はい、
加水でね。
これでもナーディドックスっていう豪徳寺にある古着屋さんで購入したんですけど、うんうん、ここは結構おすすめで、カバンの中ってこのコーティングがされてるものが多くて、
う
ん
う
ん、
そうだよね、重曹で剥がしたりする人たち多いよね。
でナーディドックスって言ってるのは全部もう時間かけて剥がしてくれてるみたいで、
なるほど、
だからすごく買いやすくて、僕はそこでよくカバンを買ってます。
それが結構きついよね。
そうそうそう、
ね、ありますよね、古着ある
あるあるある
っていうところで今日はこういう形で、
このなんか生地も
いいですよ、ね、うん、形もかっこいいし、
昔のさ、こういうアウトドアの生地だよな。
デカボストンって一番使わなくないですか、うん、うちらは
そう使わない、全然
絶対使わないですよね、うん、だから岩井くんの特権感がある。
そうだね、だからこれはもう完全に道具というか、
道具だ、ね、そうです ね、
ね、
男のロマンくすぐられる感じがバッグにはあるなと思います。
いくらさ、これはかっこいいとなっても我々が使う機会はない
んで、ないですね、
そうですね、だって最初の120リットル
ぐ
らい、1回1ヶ月のこうバックパッカーで学生が行くみたいなのって多くても70とかで多分だと思うんで、
でもこれ全部じゃあもう普通にガンガン使ってる感じなんだ、
はい、もうガンガン現役です、
うん、
手ぶらか120リットル、
うん、あ、じゃあその今手順が見せてくれた間のバッグっていうか、まあ、こちらは全員それだけど、
はい、
その手のバッグは関心ないというか、
持ってるんですけど使わないですね、あんまり。
例えば仕事に行く時ってもこのバッグ1個で行く、
撮影とか衣装持ち運ぶ時はこれで行きます。
うん、じゃあもう他には何もバッグとか持たないで、
持たないです
ね、うん、なるほど、私物、例えば財布とか携帯とかそういうのは、
ポッケですね、
ポケット、
はい、
うん、なるほ
ど。打ち合わせとかで資料持っていく時とかは、まあ、これじゃさすがにでかすぎるんで大きいバックパックで行ってます、うんうん、なるほど。これもまあスカスカでもかっこいいと思ってるんで、だから間のサイズをあんまり持ってないですね、極端な。
岩井くんの場合はその大きいのが、ね、かっこいい、好きという美意識のことと、 その自分が本当に必要というところがさ、合致してるわけです
よ、うん、それ仕事だけってわけじゃなく、元から大は小を兼ねる精神がある、
はい、ありますね。
その資料は何ですか。
あ、ちょっと今ので発生すると大は小を兼ねるの話なんですけど、ずっと風呂敷がなんか気になっていて、
うんうん、
まあ、まさに大は小を兼ねるの、うん、まあ、めちゃくちゃプリミティブなカバンの始めぐらい日本で言うとものだと思うんですけど、付箋貼ってるところは、うんうん、特に気になった分かりやすいページなんですけど、うんうんうん
ね、この掛け方いいですね。
あ、いや昔は結構あったよねこういうの、
うん、
ね、
あ、そうですよ、うん、
ね、これ復刊したのかな、古いやつ、
あ、わかんない、
持ってるような気がする
けど、て
それも古い、
あ、そうなんです
ね、わかんない、どうだろう、
なんかその姿も美しいなと思って、
うん、そうなんだよね、だからもう本当に風呂敷ってやっぱバッグだったと思うし、 よくねビズビームの中村さんがめっちゃでかい風呂敷をもういつも斜め掛けしていろんなとこ行くときなんか使ってあって。
風呂敷ってそんな丈夫なんですか？
風呂敷丈夫だと思うよ、うん、それこそさ可変というかさどんなサイズでもいけるじゃん、うん、まあ、あの風呂敷ってさ、うん、なんかちっちゃいものを包もうと言えばちっちゃくできるし、
四角いものも包
む、そう四角いものとか何でもいけるから、ね、だからまあ自分も風呂敷だけで出かけるはないんだけど、あのそのバッグの中に風呂敷はしょっちゅう使っているか、うん、すぐ畳めるとかもめっちゃいいし、うん、あこれはね、でもこの本やっぱりいいよね、
い
いね、なんかいかにみんながこの風呂敷を使いこなしていたかかな。
なんか日本人ならではの美しさがやっぱあるなと思って。
あの結び方もいろいろテクニックがある。
やっぱあるんだ。
うん、いろいろある。
これは頑丈とか。
そう、あの重いもん持つ時とか、まあよく有名なのはあれがあるじゃん。よくなんかあのお酒を2本包むのがありますね。とかあるじゃん。ああいう感じでなんかいろんな結び方があって。
まあ、ちょっと風呂敷の実物は別にないんですけど、うん、そういう意味で、まあ、気になってる、どうですか？
風呂敷
ちょっと入れる感じの風呂敷みたい、うん、ね、
これはあの藍染めの風呂敷ですが、
響き
響き
濃いですね、
響きボン
かっこいい、
これはなんかヒゲタ藍染め工房という、まあ、あの民芸系の、はい、ヒゲタ忠というね藍染めの職人みたいな、だからむっちゃ深い、
ね、
藍染めですね、
すごい色、
うん、
でか
っ、ちょっと古いものなんですか？
ちょっと古いものね、
あ、好きな匂いだ
好きな匂いだ、うん、
いや、ここまで濃い藍染めって、ね、多分かなり何度も染めないと
確か
なんないと思う、
藍で染められてる何度もより強度が出てたりする部分もあるんですね、素敵です。
100年ぐらい使ったらか
っこいい、ね、そうそうそう、こういうのをずっと使ったら多分なんかめっちゃいい感じになるのかもしれないよね。
ね、飲みの市でだからそれこそこういうのが抜けたやつを、
そうそう抜けたやつ、
ね、うちらは買ってるけど、
もう新品でここまでなんか超濃い色の藍染めってあんまりないから、
うん、色移りとか
あるどうだろうね、わかんない、そんなにしない気がするけどね、うん、マスコのね、ヒゲタ藍染め今でもあると思う、その藍染めの工房がね、うん、
ヒゲタ
死んじゃったけど、ヒゲタ忠っていう、はいはい、あの職人の人がいて、そういう民芸のいろんな人とあの付き合いがあった人なんだけど、うん、今は多分その後を継いではる人たちがやってはると思う、うんうん、
より欲しくなりました。
これも、
ね、あ、それ見せてください
。これもね、うん、これはもう古いやつの色
がいい、ね、相当かっこいいですね、
結構大判ですもん
ね、かっこいい、これでかいから、はい、この本当に斜めにかけてもいけるか、
うん、あ、かっこいい、
でもこれも結構多分濃かったんじゃない、最初は。
そうですね、うん、
多分抜けてて、うん、抜けてんだよ。
いや、ちょっと流れで、
いや、だからまあすごいよね、
井出さん、
あ、そう
ね、見たいっす。
あの、まあね、あんまり俺はそのカバンに大したこだわりはなかったのだが、まあやっぱり言うても実用っていうか、
うん、
が一番いいっていうか、なんか、あの、そう、なんかカバンにおしゃれを求めすぎるというのは、うん、ちょっとそこに、そのおしゃれがもうメインになっちゃうと、
うん
う
ん、
ちょっとなんか面白くないというか、うん、なんかやっぱりあくまで道具というか、だからライフスタイルとやっぱりすごいさ、うん、その人のライフスタイルとすごく密接だと思うから、うん、その岩井くんのもさ、もうめっちゃこれは密接だからかっこいいと思うね、岩井くんが持ってたらかっこいいと思うし、うん、そういう意味で自分はね、その自転車乗るということがめっちゃやっぱ大きいので、こう斜めにかけたりしたいわけ、うん、あの 自転車に乗ってトートバッグをかけると、うん、
落ちます、ね、
落ちるじゃん、うん、そう、すごく面倒くさいので、うん、トートバッグではダメだということで、
うん、
斜めかけのバッグが欲しいぞと思って、うん、で自分がは斜めかけバッグをいろいろ持っているのだが、実はこの、まあ、今日持ってきたこの3つは、
うん、
でも同じメーカーのものなんですよ、
う
ん、
はい、
この2つは同じ、はいはい、これね、タグがついてて、俺こういうタグとかも好きじゃないんだけど、これ取りづらいから取ってないんだけど、あの大体取っちゃうんだけど、
この感じ意外とないな、
可愛いですね、
これは
あのズボンみたいな、
確かに
アーツ&クラフツというこれ日本の、ね、バッグのメーカーとこの LBA プロダクションズというフランスの、こういう
モールスキンっぽいです
ね、そう生地を作って、俺モールスキンがすごい好きなのね、そもそも。でモールスキンのバッグを探してた最初、
かわいい。
でそれでこれを見つけて、あモールスキンのバッグがあったと思って、でこれを買って、でそれがすごい形がサイズ感とかが何でも入って気に入ったので、全く同じ、コーデュロイのやつも買ったと、ね、これポケットの形がちょっと違うんだけど、
違いますね、
そこにそこちょっとマチがあったり、あ、まあちょっと細かくなんか、でこれは、うん、まああれだよね、フランス軍の M38 っていうあのブレッドバッグのもうコピーだね、まんまですね。で、あの生地だけモールスキンにしてあげてるやつで、
めっちゃいいな、いい、ね、これ大人だね。大人っすね、やっぱ井出さん。
大人かな。
いや大人っすよ。
単に本当斜め掛けしたいということから、
ちょっとトートバッグの延長線上で斜めになってるみたいな、ね、うん、そうデザインですもんね。そうモールスキンっていうのがまたいいです、
ね、そうモールスキンというところにすごく、あの魅力があって、
モールスキンってと一緒に使えそうな丈夫さあります、ね、
これそうそうそう、これだけのサイズがやっぱ入ってなくても可愛いですね。
そうだね、いい形、なんかサイズ感が何でも入るのが、まあいいというね、あの雑誌とか俺やっぱ古本を買いに行くので、本が入ってほしいってい う、ね、あの雑誌とか入らないとちょっと、というね、感じで、まあこれだから全部同じ、
かっこいい、
これはすごいですね、
本当
大人だよ、
ね、そんな大したあれじゃなかったんだけど、
なんかバッグってなんかこう生きろうと思えば生きれちゃうアイテムだから、
そう
なんか、ね、絶妙に姿を消したい部分
も
あるのが、そういう意味で大人だなって思うんですね、目立ちすぎず、
まあそうかもしれないで、なんか好みとしてはこれなんかレアジェムの、普通のトロ
トロと、ジップついてる、
そうそうそう、旅行とかだったらこれはいいんだけど、普段持つには
重い、
ちょっと重いのとでかい、でもまあすごい、
でもやっぱかっこいい、いやでも、本当はこういうのが欲しかったんですよね、
そうなんだ、
本当はかけてみて、こういうのが欲しかったんですけど、
腕入れてみて、
やっぱその持ち方とってもやっぱその人のスタイルがあります
、ね、確かに手順絶対こうやる ね、トラさん持ちだね、
いやそうです
ね、そうだね、持ち方もあるな、
トラさん持ち好きなんだ、
いやこれが僕一番好きですね、
でも今でゆうくんが持ってきてヴィンテージのね、こういうやつは本当にかっこいい、
そうじゃあついでに僕の紹介すると、
これはすごいな、
ツールバッグって呼ばれる、1950年代ぐらいの、
よくヴィンテージ、この雰囲気はね、
例えばこのツールバッグもステンシルとか入ってたら、もう最下位になるぐらい好きじゃないんですよ、自分の中でそのなんかこだわりみたいのはあって、
いやこれさ、なんか雑さがめっちゃいいよな、
この青いですね、
なんかかっこいいな、
工具入れて重くなるじゃん、そしたらこうやって持つんだ、
そうだね、そこ持つんだ、
シャレ、
こうやって持つらしい、
いやだからこれをさ、めっちゃこのリベットでさ、もう超強くつけてあるとかもさ、かっこいいよね、
そう、そう、
いやだから このなんかゴワッとしてもこの立つこの感じがを自分もあれに求めているんだけど、
はい、
やっぱりさ、なんか現代のものはもっとファインというかさ、あの綺麗じゃん、なんか、はい、でもこの昔のさ、ね、このなんか雑さとかさ、この縫製のさ、なんかワイルドさとかもかっこいいよね、やっぱりこういう立つぐらいいかつい、あのトートバッグっていうのは自分も好きなんだよね、
かっこいい、
ツールバッグつながりで、
あ
それいいですね、
何の仕事をしてたかわかんないけど、
あ確かに
筆でも入れてたのかなっていう変なポケットがたくさんついてるんですね、
これも感動しましたね、最初見ただけ、本当に
でもやっぱりもうもろにさ、これを入れようというイメージがあって、
あるよね、うん、そいつの生活
ですよ、ね、
そうそうそう、
基地の中の道みたいなのが好きで、言ったらツールバッグなんてよくあるし、ハンドバッグなんてよくあるし、クロシャンなんてよくあるわけだけど、
黒シャンブレーでバッグでここまで手作りってなると基地の中の道認定が自分の中で入って物的に欲しくなるっていうプラス、まあ、自分はこのサイズぐらいが結構好きで、これもいつもこうやって入れてこうやって持ってる、
スタイルですね。で
そうするとかっこいいな、巾着みたいに
オーラありますね。
これもなんか雑なのがいいよね。
雑ですね
雑ですね。
40s から50s ぐらいかな多分ね、
みたいな感じだね。
ヴィンテージ縛りで持ってきて、もう一個あって、これもだから1950年代ぐらいだと思うんですけど、一応ジップついてて、
この取っ手
のデザインがすごいですね。
かわいいですよね。
これ
かわいいな、
不思議なバッグだね。
そう、不思議なバッグ。
このでもジッパーもね、なんだろう、
これね、アメリカですけど、これ沖縄のタグがついてるんですね。
へ
え、ここ下にギリ見えます
ね。本当だ、名護ハンディクラフト手織りじゃん、ハンドメイド。この柄とか生地もすごい素敵だ。ちょっとね、そういう和装とかにも合うような感じ、雰囲気かもしれない。ね、
国分さんらしい
形の、
結局ヴィンテージ好きだなと気づきましたね。
なるほど。どれもなんかやっぱ物としてのね、すごいこうオーラが、
基本多分コットンっていうか、まあ、こんなんが好きですね。
まあ質感ね、素材の質感みたいなのも好みがあるよね。
そうそうそう。
テイジン君はレーザーね。ああ、そうだって、レーザーはテイジン君だけじゃない？
確かに、
うん、そうです、ね。僕はこれ雨でも使えるんで、レーザーなんですけど、なんか別に濡れてもいいようなカバンなんで、
気にしないレーザーってこと？
気にしないレーザーですね。
あ、それもいいね。
はい、
あとちょっとイレギュラーだけど、このバッグに入れてきたこのバッグ、これクロックスのショッパーなんですけど、
それかわいいですね。
そうそうそう、
大体みんなイケアのあれ使ってますもんね。
そう、今もそうなの。それ見なくない、もうあれ。
それあのあれコインランドリー行ったらみんなイケア
のあれ使
って
る。ああ、そうか、ありますのか。それかわいいですね。
うん、
確かにバッグつながりでショッピングバッグもすごいこう時代がスムーズで変化してますよね。有料化にこうなっているとか、そうだね、かそれで多分透明のアイ、さっき話したサコッシュを使う人が増えたりとか、
ガチガチのヴィンテージかこういうチープな、あのいわゆるエコバッグじゃないタイプの方のしょぼいバッグが多分自分は好きで、あとあれですね、岩井くんのあれで言うと、旅行行くときはマックパックっていう、ニュージーかな、
ニュージー、そうですね、ああいうマックパックすごい好きだな。
そう、マックパックのリュック使ってますね、旅行とかはね。オスプレイとかもちょっと持ってないけど気になってたりとか。
渋いですね、欲しいですね。
そうそうそう、でたまにネットで見るんだけど、ヴィンテージのはそれこそナーディドックスさんみたいに綺麗にしてるか分かんないし、臭そうだからやっぱ手出なくて、お店で買うなら買いたいなと思って、ね、そういういい店で買いたいなって思って、そんな感じです、私はね。どうですか、バッグまとめ。
面白かったです
ね。やっぱりその人のさ、生活というかさ、 そのライフスタイルが反映ね、
されてました
ね、めっちゃ。あとそのさっきのさ、はい、なんかあの沖縄のやつとかもそうだけど、ハンドバッグじゃん、でハンドバッグって基本的にまあ手塞がるし、まあ不便でしょ。
そうですね。
で、でもさ、例えば和装だとかスーツだとか、そういうのってさ、基本的にバッグ、昔の服っていうのはさ、リュックとかさ、なんかそんなのを使ってなかったわけじゃん。なんかだから手荷物とかがさ、結構多かったでしょ。和装だったらまあそうやって風呂敷を使うとかはあったかもしれないけど、基本的になんかそうやって手で持ってたりとか、でもみんなそういうさ、もうそういうのは不便ということで、だんだんまあ前言ってたみたいに革靴履いてる人が少なくなったみたいな感じで、みんな最近普通のサラリーマンみんなリュックすごい変わってきてるじゃん、なんか、でまあ便利でいいけど、なんかそれだけというのも寂しいもんがあるなとは思ったりは
する、ね、まさにそれ思ってて、僕今のって全部自分が持ってきたのって手が塞がるものなんですね。
そうだね、
このツールバッグも手陣みたいにショルダーの部分つけてないから、まあ不便なわけ。
確かに。
でシャツもそうなんだけど、この今日着てるシャツとかもポケットがついてないのね。でとにかく
なんか便利を今排除して
でもバッグもなくポケットもなかったら本当にもうどうしようもない
そうだよね。
でもなんかその感じわかりますね。それに近くてなんか風呂敷もなんか気になっている部分ですね、うんうん、なんか使い方法が余白があってこっちに任せられてるあの感じ、うんうん、なんか昔の雑誌とか読んでると風呂敷使うときにこう下に板を敷いてその上から包んで巻くと土台ができる部屋がいいよとかそういうのが出てたり、なんかそういう余白があるものはなんか気になりますね。
なんかもうそういうなんかもう合理性一辺倒だけではないというところね。有用やな。やっぱり人のさそういうのあんま聞く機会ってあんまないから。
そうです
ね。手人の手作りが置くベストバッグ。
ね。
マジでかっこいい。
かっこいい。
やっぱ見たことないもんね。
いびつなのがすごいな。なんか。
だいぶ出てたね。意外とみんな王道じゃなかったような気はするな。井出さんのもなんか一見シンプルだけど結構王道じゃないですね、う
ん、
あれは
意外とあんまり見ないかもしれないね。
うまい選ぶわ。
あんまないと思いますね。
いややっぱ僕やっぱ子供だからこのザ珍しいとかやっぱそっちに逃げちゃう、うん、逃げちゃうっていうか逃げじゃないんですけど、うん、でもこれって量産品じゃないですか井出さんの。
まあそうだね、うん、
なのに見たことないってだいぶ隙間ついてて、
うん、まあそうかもしれない。
うまって思った。
確かに、
う
ん、
モールスキンが好きというのがまず。
次回はじゃあ例えば布とかそれこそ包むについてとか、うんまあ、包み紙とかも入れてもいいけど、うん、なんかそういうのでまたできたらいいかなと構想中ではありますが、うんうんうん、バッグとの付き合い方を考えるみたいな会話じゃあここにいてお開きさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。